この蒸し暑さは不快ではなかった。不思議なことに爽快感すら感じた。これも旅の魔法だろうか。
いえ、それはエアリズムの機能です。極細繊維が汗を乾かし肌を快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード特別編、夏の臨時特急、沢木耕太郎声のエッセイ。
こんばんは、沢木耕太郎です。唐突に僕がこの番組に出てくるというのは、聞いてらっしゃる方にはちょっと不思議な感じがするかもしれませんけれども、これは夏休み、斉藤さんがずっと春から夏にかけて毎日、毎日といっても月金ですけれども、それでも毎日毎日朗読をしてくださっていて、さすがの斉藤さんも疲れてるのではないだろうかと。で、スタッフがせめて1週間ぐらい夏休みを差し上げたいと。ついてはどうせ沢木さんは暇だろうから1週間ぐらい、何か話をしてくれないかと。話す内容は適当でいいから、まあきっともう向こうは適当でっていう、もういい加減な要求なんですけれども、もう仕事は増やしたくないので断りたかったんだけれども、でもさすがにその斉藤さんがあれだけ長く一生懸命毎日毎日やってくださっているのを見たり聞いたりしていると、やっぱり一週間ぐらい何か僕ができることがあるのならば、やって差し上げなきゃいけないんじゃないかというふうに思いまして、それで今週一週間は大した話はできないと思うんですけれども、深夜特急にまつわる話というか、深夜特急の前とか後とか斜めとか後ろとか、直接関係しないことも含めて、場合によっては旅について、場合によってはもうちょっとこう大げさに人生とかいうことについて、触れることになるかもしれない話をやってみようかと思って引き受けました。で、今週は今までの流れの中で言えば、とりあえずインドまでは来たわけだから、インドまでのところで、何か僕が話せるようなことがあるのならば、話してみようかなと思って、まずその香港について考えたんだけど、香港っていうのは、本当にこの番組を聞いてくださったり、場合によっては新時を読んでくださっている方は分かっていらっしゃるかもしれないけど、本当に偶然だったんですよね。そもそものテーマはインドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスに乗っていく。だからどうやってデリーに行くかっていうぐらいの話で、まあ本当に飛行機でピュッとデリーまで行っちゃうつもりだったのが、たまたまストップオーバーできますよっていうんで、香港とタイのバンコクとストップオーバーする。まあそれも本当に本当に最初の時には2、3時ぐらいのつもりだったと思うんですね。それが気がつくと半年もかかってしまった。で、一番最初の都市である香港っていうところに僕が行って、2、3日のつもりが1、2ヶ月になるような滞在をするっていうことになったんですけれども、それは僕のそのそれ以後の旅にとって本当に幸運で、その香港でいろんなことを学んでったような気がするんですね。で、学んだことの一つは、チャイナタウン、東南アジアからインドをずっと行くとチャイナタウンがありますけども、チャイナタウンっていうのを見つけて中国人の人がいるところに行けば、とりあえずなんとかなる。食べ物もほどほどに清潔な宿もなんとかなるってことがわかる。あるいはその僕はあんまり英語も喋れないで行ったわけですけれども、漢字でこう筆談をするとなんとか意思が疎通できるとかいうことも、その香港に滞在しているうちに学ぶことができた。もしその第一歩がいきなりデリーだったら、なんか全く違う 旅になったと思うんですね。その香港で旅のなんて言うんでしょう、イロハのようなものを学ぶことができたものだから、それはあの食べ物もそうだったと思うんですね。中華料理ですよね、まあ、中華料理っていうか、まあ、とにかくそういったようなもので、それは僕たちに、まあ、馴染みのあるもので、最初にカレーというか、あの香辛料煮込みですよね、インドのそういうものにぶち当たってうわっと思わなくて済んだ。そして水なんかについても、まだ香港ぐらいでは、生水を飲んじゃいけないっていうような感じはまずなくて、今はまた別でしょうけども、少なくとも僕はその旅の間中1年間ペットボトルの水を買ったことがなかったと思います。どこの土地行っても生水を飲んでいたと思うんですけれども、その生水に慣れる、それは香港からだったんで、徐々にこう移動しながら、どこの生水でも対応ができただろうと思うんですね。というように、あの香港にまず第一歩を踏んで、そこで日々を何週間か、一月か二月か過ごしたというのは、とても僕にとって大きなことだったと思うんです。で、香港はやはり、そういうあの恩恵を僕に与えてくれたっていうこともあったんですけども、その旅から帰ってきて、割とすぐまた香港に行って、それ以後も、そうですね、毎年のように行っていたように思います。だから、あの、よく帰ってきてから、旅から帰ってきてから、あの、人に旅をしたところで、一番最も良かったところはどこですかとか、あの、好きな国はどこですかとかって言われて、その、一番とか最もとかっていうふうにこう、選ぶっていうのがあんまり僕は好きじゃないというか、得意じゃないっていうか、なものだから、まあ、とかって、こう、口を濁していたんですけど、でも、どこが一番とか、最もとかっていうことじゃなければ、やっぱり好きな都市っていうと、香港っていうふうに、やっぱり思っていたと思うんですね。だから、旅から帰ってきてからも、香港に、割と繰り返し行くようになったと思うんですね。でもやっぱり、天安門事件以降というふうにはっきりはこうわからないんだけど、何かがやっぱり徐々に変わりつつあるなっていう感じはとてもしていて、それで、なんとなく足が遠のいたっていうのは、香港に対するなんか拒否感っていうんじゃなくて、実はその隣のマカオに行くようになっちゃったわけですね。そのために香港はスルー、香港に行って水中抑制に乗ってピューってマカオに行って、でマカオで長く滞在して、でまた戻ってきてピューって帰っちゃうんで、その香港に何日も滞在するっていうことがだんだんなくなってしまっていたんですね。でやっぱり香港の状況もよくわからなくなってきたし、なんとなくこう僕が知っている香港と少しずつ違ってくるのかなと思っているときに、まああの中国の返還っていうのが起きて、でその中国の返還が起きてもそんなに極端に変わってるっていう感じはなかったんだけど、あのそれは数年前ぐらいですかね、あのコロナのこの騒ぎがある2、3年前になるのかな、金沢からちょっと半島の方に、能登半島の奥の方に行って、そこに千枚田、白尾根の千枚田っていう、あの、段々畑が海に向かって落ちていくっていう、美しいだけじゃなくて、あの、そこを観光地化するために、夜なんかライトアップなんかしちゃって、一つ一つの田んぼにこう枠ができて、それが、夜になるとザーッと海の方に落ちていく感じがあって、とても美しいんですよね。まあその白尾の千枚田を見るためにバス乗って行ったらば、あのあごめんなさい、今あのスタッフから連絡があって、白米と書いて白尾根と僕は言ってたらしいんだけど、正確には白尾根 ですよっていう、連絡がありました。ごめんね、白米と書いて白米、白米の千枚田です。で、そういうところに来る人たちってみんな自家用車で来るか、なんでしょうね、団体のバスかなんかで来たりなんかするんでしょうけども、僕はその、バスが好きなもんで、しかもその路線バスが好きなもんで、路線バスに乗ってそこの千枚田の駅に降りて、それで田んぼを見て帰るっていう時に、もうそれ、夜遅くなってて、もう、最終のバスっていう、そういうバスに乗ろうと思って待ってたら、そこに二人の若い男女が来て、日本人とは思えなかったんで、英語で、ここから、町に帰るんですかっていう質問したら、そうだって英語で、僕よりはるかに上手な英語で答えたんで、あ、ここでいいんですよって言って、それで話をするようになったらは、その二人の若いカップルっていうのは、なんと香港から来てる男女で、日本人だってなかなか来ないようなところなのに、なんで香港の人がこんなところに来てるのかって聞いたら、その人たちは、香港の銀行に勤めている人たちで、まだ結婚はしていないカップルだっていうふうに言っていたんですけど、その二人が、こう、中国には昆明の近辺とか、四川の方とか、もういろいろなところに広大な段々畑があるんですよ。もう、その、中国の山の方の段々畑って言ったらもう膨大なもので、実際に行ったことがあるんですけど、広大なもんなんですね。で、それがあるのに、どうしてわざわざこんなとこ見に来たのって聞いたら、その、自分たちもあそこには行ったことがあるんだけど、この、なんか小さく、なんかすごく手入れされた段々畑の方が心に残るような気がするんだ。で、だから見に来たんだって言って、で、実際見たら、やっぱりとても素敵だったっていうような言い方をしてて、で、この人たちも、その、中国に香港がなってしまって、もしかしたらこう生きにくく感じてるのかもしれないなっていうふうに思ったりまして。で、それよりちょっと前に台湾にいた時に、台湾で若いアーティストに会った時に、その人たちがこう日本風のインテリアをこう作ってたんですね。で、どうして中国人の君たちがこんな日本風のインテリアが作れるのって聞いたら、その若いアーティストは、私たちはチャイニーズではありませんって、私たちはタイワニーズです、タイワニーズだからできるんですって。で、実はそれはチャイニーズでもできるかもしれないんだけど、その時の彼らの、私たちはチャイニーズではありませんってタイワニーズですって割とはっきりと言ってたのがとても印象的だったもんだから、その香港の二人に、じゃあ君たちっていうのはあれなのかな、チャイニーズじゃなくて、そのタイワニーズの子たちと同じように、香港ニーズなのかなって聞いたら、彼らは、私たちは、台湾の人たちみたいに、香港ニーズとは言えないんですって言っていたんですね。で、そうなんだ。自分たちはチャイニーズじゃなくて、香港ニーズだとは言えないんだなっていうふうに。で、でもそれで別れて、で、実はですね、1ヶ月か2ヶ月前に、香港経由でマカオに行くことがあって、それで香港で降りた時に、その2人とは別にその、連絡はもうそれで取り合わなかったんだけど、ただ彼らがちょっと連絡先を教えてくれていたんで、今度もし台湾じゃなくて香港に行くことがあったら、連絡してみるねって言ってたんで、そこで、マカオに行く、まあ本当数時間しか時間なかったんだけど、連絡を取ってみたんだけど、残念ながら連絡がつかなくて、ああ、もしかしたら彼らは、香港から去って、どこかに行っちゃったのかなっていうふうに思ったりしましたね。香港が行きにくくなってる。で、それは以前、天安門事件があった時も、 その生きにくく感じた人たちが中国を出てったっていうことがありましたけども、その時に思ったのはね、テレサテンっていうあの歌手がいたでしょ。でそのテレサテンさんが天安門事件が起きた時、彼女は中国でコンサートをするのを夢見てたけれども、こういう事件があって自分はもうその中国ではコンサートできないっていうふうに思った時に、かなりこう深く絶望したらしい。で彼女のその悲しみというのかな、その彼女は台湾の人で、だけどアジア中のファンをつかみ、特に中国のファンも大勢いて、そしていよいよその香港を経由して中国にでコンサートしようと思っている時に天安門事件が起きてしまって深く絶望して、でその時にこう作ってもらった歌、自分が作った歌じゃないけども作ってもらった歌で、香港っていう歌があるんだけど、それをね聞くと本当にそのテレサ・テンっていう人のその時の絶望感というようなものが伝わってきて、すごくしみじみとするんですよね。テレサ・テンについてはちょっといろいろ思い出があって、会わないかって勧められたんだけど、その時全然僕は関心がなかったもんだから、あ、いいですって断ったんだけど、あの時テレサ・テンに会っておけばなとは今思ったりしますね。もしよかったらその香港っていう歌をかけてもらおうかなと思ってます。
欲しい靴を地上に巻いた、この街のどこかに思い出も悲しみさえも今
宮司です。私のラジオ番組のイベント第2弾を開催します。題してようこそ宮司でございます。その2、8月11日金曜日山の日夜6時からお茶の水全電通ホールで開催します。現在お土産付きチケットをチケットピアで販売中です。ゲストはマキタスポーツさん、芸人であり俳優であり子沢山なマキタさんとはなんと初対面。一体どんな話が飛び出すのやら。イベントもぜひぜひ来てほしいですし、何より日曜朝5時半からのこれが宮司